フリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルの時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの顔をかぶった哲学番組です、はい、お届けするのは私だと
PJ でございます。
はい、ということで、クリラジスペースチャンネル始まりましたけども、まあ下関というか全国的にというか、まあ西日本というか、いろんな天気がねあって、洪水とかね大変みたいなんですけれども、まあこのクリラジのスタジオもなんか様相がちょっと変わってるようで、天井に穴開いたんですか。
そうですね、穴開いたので臭いなとか、
臭いなとかあるんですけどもね。まあまあなんか聞くところによると、世界中でいろんな気象現象が起こってるってことなんですけども、
なんだっけ、トルネードじゃなくてモンスーンじゃなくて、なんだっけな、
ハリケーン、
なんかハリケーンじゃなくて、なんかあったじゃん、エルニーニョか、エルニーニョの場所の違う版なんだよね、
あるんじゃないですけどね、まあそこら辺も含めてですね、今週は触っていこうかと思うんですけれども、その前に題材にするのがですね、スタートレック、新スタートレックですね、これの第18話、死に急ぐ惑星アルデアという話を踏まえながら、ちょっとその辺のことを考えていこうかなと思うんですけども、まあ、ざっといつも通りストーリーを説明しますとですね、エンタープライズがですね、強力なフォースフィールドによって完全に外部から覆い隠された惑星、アルディア、まあ、これ伝説の惑星と言われてたんですけど、これを偶然発見しましたと、しかしこれは実は偶然じゃなくって、まあ、このアルディア人が故意に接触を求めてきたというものだったんですけども、これ何が起こってたかというとですね、アルディア人の DNA がどうも崩壊していると、いうことで、次の世代の子供を作るために新しい DNA が欲しいということで、エンタープライズに乗ってる子供7人を誘拐してしまったわけですよね、で、それを取り戻そうとするんですけども、このアルデアっていうのが科学力が結構進んでてですね、まあ、エンタープライズなんか簡単に追い返しちゃったりしてしまったんですけれども、でその、まあ、子供を誘拐してですね、まあ、子供たちに対して、まあ、いろいろとやりたいこととかね、欲しいものとかを与えてはいくんですけども、やっぱ子供たちにとってはね、まあ、両親のところに戻りたいっていうふうに思い出して、まあ、ハンガーストライキ、ハンストを起こして、抵抗したりするわけですよね、で、まあ、そうやってどんなに尽くしてやっても、まあ、子供たちの心は動かないということで、なかなかこのアルデア人の思い通りにはならなかったと、で一方でその科学力っていうのが発達しているということで、そのさっきの外部から覆い隠していた、まあ、フィールド、フォースフィールド、シールドかっていうのもあったんですけども、これがまあこの現在のアルデア人じゃなくって、過去昔その進んだ文明があって、でそれのまあ科学の遺産によって、まあ、こういうフォースフィールドとかエンタープライズを飛ばしたりとかしてたんですけども、まあ、これのシールドの影響が、まあ、結局自分たちの首を絞める形でオゾン層の崩壊になってたと、でそのオゾン層の崩壊のために放射能汚染が発生して DNA が壊れてたと、
なるほどね、
ということで、まあ、ここら辺の、ね、因果関係が実はあったということなんですね、まあ、そこら辺の因果関係のを、エンタープライズのクルーがね、見つけ出したり、で対策とかを、まあ、そのアルデア人に提供したりするということと、まあ、それと子供たちを、奪還したということで、まあ、一応 話は収まって子供たちも帰ってきたと、でアルデア人も、まあ、健康回復のために惑星連邦が援助するということを誓って、まあ、この地を去ったというお話なんですけども、まあ、この中の話の一つとしては、まあ、子供たちにどんな環境を与えても心まで動かせないというのが、まあ、一つはあるんですけども、それともう一つは、その自分たちの科学力のために、結局自分たちの惑星をダメにしてるっていう、この何て言うかな、因果関係の差がっていうかね、まあ、ここら辺がね、ちょっと最近のこの異常気象っていうのもね、この地球の科学力のその何て言うかな、影響が出てるのかなっていうのも感じなくはないんですけどもね、ということでですね、 まあどうなんですかね、この、最近の異常気象っていうのがどういうメカニズムかっていうのは正確には分かってないんでしょうけども、うん、やっぱり温暖化とかね、うん、あるみたいだし、さっき言ってたそのエルニーニョ現象のインド洋版っていうのもなんかあるらしくって、うんうん、でそれでその温度の高低差が、南とか北とか西とかに影響が出てきて、うん
はいはい、
でその温度の差っていうのがどうもその偏西風ですかね、うん、陸地流、うん、あれもなんか蛇行してて、
そうだね、
うん、その影響で冷たい空気が上がったり、うん、冷たい空気が下がってきたり暖かい空気が上がってきたりとか、うんうん、そこら辺でなんか地球の温度の違いっていうのがどうも出てきてるみたいで、うん、なんですかね、中国だと洪水で5万人がなんか行方不明だとか、
うん、すごかったね、見てたらね、うん、
インドだったかな、熱波で49度とか、
うん、
でアメリカだとハリケーンが月間のワースト記録っていうか、
うんうん、
そんなんだし、まあ、日本だとね、うん、やっぱ、水俣市でしたっ
け、うん、水俣市ですね、うん、
あそこの土砂崩れとかありましたんでね、うん、かなりいろんなところで影響が出てるみたいだし、
うん、
そもそも今もう8月になろうかっていうシーズンなんだけど、
うん、
全然海に入れるような季節じゃないですよね。
そうだね、
これ自体も異常じゃないかという話でね、
うん、
一体この地球はどうなってるんだっていうのがあるんですけどもね、
どうなんだろうね、
うん、何がどうなってるのかよくわかんないですよね。
この環境問題についてはなんかこう、わかりにくいよね。
結構ね、そのオゾン層が破壊されて温暖化とか言われるけどね、うん、それもどこまで進行してるのかもわかんないし、うん、どういう影響が本当にあるのかっていうのはね、
うん、
いまいちわかんないところはある
んですけどね。とてもわかりにくい話なので、
うん、
なんかそういうわかりやすい指数的なものがパパッとあれやちょっとわかるのに。みたいなこともしなくはないんだけど、
うん、
でもどうなんでしょうね。今だからもう先進国がそういったことをやり続けて、
うん、
結構キツキツになってるじゃないですか、
うん、
今から中国の産業なんかが伸びてくると、うん、やっぱり当然その今までやってきたものがこうシフトしていくっていうことでなんか全体数はあんまり変わらないような気がするんだよね。
シフトしていくのか増加していくのかですよね、
うん、そうなんだね。だからその辺をこうなんかやっちゃうのもまた難しい話だろうしなって思わなくもないんだよね。
そうですよね。どうなんでしょうね。これからどう地球は変わっていくんだろうなっていうのが本当予測つかないですよね。うん、
だね。
うん。だから去年の今頃っていうのと今っていうのは全然違いますからね、シーズンが。
そうだね。
そうね。去年はあんだけ雨が降らなかった
もん。そうでしょ、雨不足で節水だとか言ってたの、うん、去年だよね。
去年
の関はね、
うん。
今年は雨あり余っちゃってるよね。
余ってますよね。で、あと台風もあんまり発生してないですよね、
うん、
今年。
うん。
一発目はえらい早い時期にできたんだけども、うんうん、その後続いてないし。
台風って夏前だっけ？
夏前とかでしょう。
夏は終わってじゃないっけ？
夏
9月でしょ？シーズンはね。
ああ、うん、でもこの時期も何個か来ますよね。
チラッとね。
うん
うん。
その辺が全然現れてなかったりするしね。
うんうん。
おかしな気象だなって感じなんですよね。まあね、テレビでも結構その辺は話題には上がってるし、いろんな人が解説はしてるんですけども、
うん、
素人目に考えてもちょっとおかしいなとは思うんです
けど、ね、でも逆におかしいなんていうか、それが自然の成り行きなんじゃないかっていう気もするけどね、俺は。
あ、
だから地球はなんか人間が思ってるほどそんなもんじゃないんじゃないかなっていう気もしなくないんだよ、
うん
うん、だからその異常気象だっていうこと自体もまあ地球のなんかの作用でね、
うん、
起こってるのかなと思わなくもないし、
うん
うん、なんか人間がちょこっとやったぐらいでなんかドカンと変わるっていうことはないんじゃないかなっていう気がしますけどね。
それかもうこの影響すら受け入れて考えるしかないのかなっていう。
いや、まあそりゃそうでしょうね。
あ、これからね。
だから地球自体が生きてる星だからね、そうやってやっぱその表情が変わっていくというか、そういうのが変わっていくのは自然なことなんだろうし、まあそれに対応していかないとね、人間側がいけないということでしょうね。
そうですね、まあね、地球の長い歴史だとね、氷河期っていう時代もあったわけ
だし、ね、あったわけだし、だからいつも氷河期が起こってもおかしくないわけだね。
そうですよね、まあそういうのにどんどん対応していくしかないのかなという感じもあるんですけどもね、まあどうなんでしょうね。まあ正直今のこの環境は過ごしやすいっちゃ過ごしやすいのはあるんだけど、
過ごしやすいですね、
いつもの夏みたいに暑くはないけど、なんかまあ それで商売してる人はね、やっぱ海の家とか対面
みたいだけど、あ、結構なんか打撃受けてるみたいですね、うん、海の家とかね、冷麺が売れないとか、
うん、なんか海の家は7月の間にまあその費用を回収して8月の方は利益だっていう話なんだけど、はいはい、
あ、なるほどね。
だから7月中にペイできないと、うんうん、8月中だけでね、原価も取り戻すのが精一杯っていうんじゃないですかね、今年の。
あ、なるほどね。
赤字じゃないかなっていう感じなんで、
あ、
厳しいじゃないですかね。な
んかまあいいんじゃないですか、海の家はもう散々パラ儲けてるでしょ。
どうなんだろう。どうなんだろう。
ヤクザのね、金の取り方はひどいもの。
まあね、
ちょっとえぐいよ、あんたらって思う。なんかあの、まあ、あの都会の方はよくわかんないんですけどね、下関は田舎なので、うん、なんかこう百姓の親父みたいなやつらがやってるんですよ。もうなんかやることがもう汚くてね、
あ、
何なんだお前らはとか思っちゃうんですね。
まあそれでね、そこのシーズンで荒稼ぎしてる人たちだからしょうがないと思う。
日頃は百姓やってるんで、そっちで儲けんでいいんだよ。そんなのは。
まあね、
ただなんかあの都会みたいにこの辺りってどうしてもこじゃれたこう海の家っていうのができないですね。
ああ
、大阪に行ってね、私あの初めてスマの海水浴場泳ぎ行った時に、
うん、
うわこじゃれてんなと思ったね。
ああ、
なんかカクテルとか飲めてやんの。
ああ、
びっくりっすよ。
いいっすね、
うん。まあ、それとね、もう一個驚いたのがね、あの、うん、砂浜が平らなんだね。
ああ、平ら。
山口県の海水浴場のほとんどって砂浜がこう斜めじゃないですか、どこも、
うん、
平らなんだよね。
平ら
だからビーチバレーができるんだよ。下関でビーチバレーってできないじゃん。
できないっすよね。だから砂の面積も違うんじゃない。
うん、そうそう、広いんだよ。もうわざと砂を持ってきてんのかどうかよくわかんないけどね。
山口県っていうか、まあ県の形っていうか市の形自体がね、山からすぐ海っていう感じだから、
そうだね、
あんまり平地自体が少ないですよね。
少ないからね。
うん、そうするとやっぱ海岸線っていうのもそんな形になってしまうのかなって気はしますけど、
ね。ただね、その異常気象かどうかよくわかんないけど、あの毎年やっぱりね、その山口県近郊の海水浴場を毎年キャンプで泊まってた私としては、
うん、
やっぱり確実に海が汚れてんね。
ああ、海の汚れね。
うん。あのね、あの山口県には、あの、まあ、下関地区というかね、こういう、うん、下の方はですね、まあ、土井ヶ浜っていう全長2キロ、2キロぐらいあるんですかね、あれね、うん、浜辺が。それぐらい大きな海水浴場あるんですけど、
うん、
やっぱりね、毎年、あの、海の感じが違ってきてるね。
ああ
、あれは汚れている。だから、そこだけ見ると汚れてるとは見えないけど、昔知ってる人間は絶対汚れてるって言うよ。
あー、でしょうね。
うん、うん、
そうね、あの辺もどういう影響があるのかね。
まあ、一応あの、何、海水浴場のその、水のなんかこう透明度の水質のランク的にはかなり上位らしいんですが、うん、それでも汚れてるよね。で、砂浜がやっぱり汚れてるね。
あ、
で波のあれが変わってんのか知らないけど、海水浴場の形自体というか砂の表情自体が変わってきてんのよ。
ああ、潮の流れとか変わってる
んだ。変わってるんだと思うよ。だからあの昔はね、何時頃になったらあそこに浅瀬ができるとかっていうのがあったんだけど、最近できなかったりするんだね、はいはい、見てたら。
ああ、
ありゃそうなのかと思って、だからそういうところから徐々になんかこう、うん、ボディーブローのようになんかいろんなことが効いてんのかなと思ったりもするんだね。
ああ、そうですね。うん、やっぱ潮の流れとかだいぶ影響するでしょうしね。
でしょ。だからそもそも飯田さんなんかは下関の彦島というか、彦島にも西山海水浴場ありますけどね。あそこがもう私たち小学校の頃から全然姿が変わってますもんね。
それはもう今は大変身してますけど、
ね。大変身ですよね。いやだからなんかこう冬の時行くと砂利ばっかりなってんだよね。
ああ。
あれが驚くよね。
そうな、あそこは基本的に汚いですからね。
うん、うん、
なんかゴミがちょうど流れ着くような感じが
感じがするよね。でも昔はね、あの右側に確か養殖場みたいなのあったはずなんだよね。
養殖場、
うん、私支えとか取りって怒られたことあるんだよ。
ああ
、あったよね。だから意外とそんな汚くはなかったはずなんだよ。
うん、
彦島養漁とかできるもっと前だからね、あれだよね。
これはかなり前ですね。
そうそう、あのよく潜ってサザエとか盗んでた、
あ、
怒られたんですよね、バレて、
あの辺で釣りとかサザエはしてたかな、釣りとかする人は結構いたみたいな。
そうそう、その時にね、うわ汚ねえなっていう印象はなかったのよ。
あ
でも今は汚いっていうか砂利ばっかりだなっていう感じと、やっぱり汚ねえなっていう感じ、まあ、汚いのは半分人為的なもんですけど、
うん、
潮の流れが変わってんだろうなっていうのがね、その辺ですごく感じますね。
あそうですね。で今沖合に人工とか作ってますからね、あれができたらまた潮の流れが
変わるんだろうね、全然、
うん、だからそうやってね、人間がどんどん手を加えていってね、その人間の想定外の影響っていうのはやっぱり出てくると思うんですよね。
でしょうね。だからその、例えばまあ川の工事であるとか護岸工事であるとか、うん、人間が住みやすいようにはしてますがね、
あ
それによってっていうか、その形であったことに意味があるはずだからね。
うん、やっぱ自然の中でね。
そうなんだよ。
だしね、
でそこをやっちゃうでしょ。
うん、
でそこをやっちゃう割にはなんかゴミ分別しようとか言うんだよ。それ納得いかないんだな俺は。
まあね。
ゴミ分別するって言うなら海岸線に手加えんなよとか思っちゃうわけだね。
あ
同じじゃねえか問題はとか思っちゃうわけですよ。
なるほどね。まあ周りもあってね、環境をリサイクルっていうかね、
うん、
まあゴミもリサイクルしてるけども、地球の環境もリサイクルされてるってことですよね。
なるほどね。だからもうこんだけ日本なんかこう手加えちゃうと、やっぱね、やっぱいろんな問題が、今までは予想もしなかったような死ぬような流れになったり、
そう
なったのっていろいろなっちゃうんじゃないですか。
まあ大体 BJ の勤めてるところも、もともとは海の上なん
で。そうなんですよね。
埋め立てでやってるから。
そう、埋め立てでやってるから。うん、だから地盤が沈んでますよ。
いや、そうなんですか。
言っちゃなんですけどね、オープン前に亀裂が入ってましたからね。
壁にね。
外壁に。やっぱ沈んでるんですよ。
あれもう2年ぐらい寝かしとかないといけないって噂では聞い
たけど。もっと長く。
もっと。地盤沈下。
そう、するみたいな。それどうしてもしょうがないよね、埋め立て地だから。
そうだね。だから今回のその、あれが大雨があったじゃないですか。あれでいろんなとこがやっぱ水含んで崩れたりしてるのを見ると、やっぱ水の力っていうのは怖いなと。
博多の地下道がすごかったね。
ああ、大変だね。ホテル、ね、駅前のホテルとか全面的にダメなんでしょ、もう。
あ、駅前全滅なんだ、うん、博多駅の。
うん、都ホテル以外はクローズになってるって。
そうなの。
止水板をつけてたホテルだけは助かってます
ね。へぇー。わぁ、行ってみたかったなと思ってさ、ワクワクするじゃん、なんか。
いやいやいやいや、一言かと思って。
地下鉄とか思いながら。
地鉄がね、地下鉄がホームまで上がってたっていうね、水が。
すごいよね。博多ってそんなに弱かったっけ。でもそれも近年じゃない、話的に言うと。
2、3年前1回あったよね。
うん、
で、今回ということで。
うん、
でも、あそこの降水量は、まあ、シャレにならんぐらいグラフが上がってたじゃないですか。
うん。
だからそれは地形の問題よりもやっぱ
あまあ想定外っていうことなのか、町の、うん、
だからその都ホテルも止水板を1メートルの高さまでつけてたらしいんだけど、うんうん、それを超えちゃったっていうから。
あ、そうなんだ。
あ、かなりの量ですね。
すごいね。
うん、
でもそういう、まあでも想定外なのかね。
想定外だからもうその想定外のマックスの範囲を上げていかないとしょうがないのかな。
しょうがないですよね。今のうちの職場はもうかなりマックスの、ね、痛い目に前回あってるので、
あ
のかなりマックスを上げてるんですよ。
なるほど。
前回ぐらいじゃ大丈夫だっつ、
あのね、本歯科橋の CAD システムを昔作らされてた時に、
うん、
震度7まで対応できるように作りましょうみたいな話をした時に、うんうん、じゃあ震度8が来た時にちゃんと壊れるように設計しないとダメだねってエンジニアが言ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、うん、例えばこの阪神大震災なんかでも、うんうんうん、想定外だったんだろうね、
うんうんうん、
まあ、手抜き工事ももちろんたくさんあったんだろうけど、
うんうん、だからまあその辺はね、予算との、ね、対比みたいな、費用対効果で、震度10に耐えれる建物を建てようと思えば建つけども、
うん、
それはやっぱコストがべらぼうにかかるみたいなところで、
うん、そうだね、震度が1増えるとだから2倍になるから、
うん、
材料費はだから7と10では16倍ぐらい違うんじゃない
か。違うんだろうね、うん、ただでもあのトリビアの泉で言ってましたけど、震度っていうのは気象庁の人が、うん、あの適当につけてたっていう、
ね、私はね、
衝撃受けましたね、私は。
私はね、
ガーンってなっちゃいました。
恐竜の色も適当だって。
そうそうそう、適当だっていう。何なんだよ。
なんか昔ムートンで聞いたことがある、ね、
ガーンって思いながらさ。
まあ、言われてみりゃそうだよなとは思うけど。
うん。
うん、
話がずれたね。
いやいや。
いやいや。
まあでもまあなんか、そんなもんなんですよ。なんか人間の 手の及ぶところっていうのは、
そうね、うん、
まあね、
もう想定外っていうのも想定しないとしょうがないのかなって、
いやもうその時諦めるしかないでしょ、
あ、
うん、そんなもんだと思うしかないよ、
しょうがないよね、
そう、うん、だからね、なんかこれも私も前から言ってますけどね、あのなんか生半可にね、こう環境に優しくっていうことよりも、うん、環境にもっともっとひどくしてたね、
なんだそれ、
でそのそれに対する危機感を煽って、うん、それに対する技術力をもう飛躍的に上げていくしかないんじゃないかっていう気がするね、
あ、
うん、
オゾン層再生とか、
だから今さら人間が地球に優しくしていくこうスピードを考えるよりも、うん、科学技術をドンって上げていくスピードの方が、うん、人間が地球と共存する可能性が高いんじゃないかっていう気がするわけですよ、私なんかは、
いや今までの科学技術の発展の仕方っていうのが環境は無視して自分たちの利便性だけ追求してたわけじゃないですか、
うんうんうん、
で違う方向 の, その科学技術、うん、だから地球をどう抑え込んでいくかっていう方向の、うんうんうん、でそれしかも利便性と両立できるような、うんうん、そのいいバランスを見つけようっていうことなのかな、
うん、そうそうそうそう、
今言ってんのは
それをだから逆になんかこう、うん、人間がちびちびこうなんていうかやっていくよりも
大事にしても
そういう大事にするよりかは一人の天才がドンって生み出すその発明の方が万人にすごくメリットを与えるんじゃないかなと思ったりもするわけですよ。
南極の氷にこう作る機械を作る。
そうそうそうそう、そういうの、そういうの。
逆に。
そうなのよ。
南極冷蔵庫。
そうそうそう。その方が絶対になんか分別っていうよりも効果があるんじゃないかっていう気が俺はするわけね。
エントロピーの問題はどうなるかよくわかんないから。
そうね。
だからもうやることが全部今さら遅いよって気がね。
うん。
するわけよ。
まあ手遅れっちゃ手遅れ、ね、
手遅れでしょ、
うん、森林がもうないのに砂漠化が進んでるのに、
うんうん、
ね、地球に優しくしても
そうなんだよ、今さらなんか髪を大切にって言われてもねっていうさ、うん、来た後じゃんっていうのがあるじゃないですか、
うん
う
ん、
そうね、まあそこら辺は
でもそれだったら3日で成長する木を誰か発明しろっていう方が早いんじゃないかなっていう気がするわけですよ、
なるほど、
うん、まあ、わかんないですけどね、うん、まあそんな感じでね、ちょっと、まあ、クリラジ的エコロジーの話をしてみましたけども、うんうん、まあ今週はですね、そんな形で、うん、スタートレックの18話の死に急ぐ惑星ワルジアからですね、うん、まあ環境問題、エコロジー問題を考えてみました。
そうですね。
ですね、うん。で、あと来週なんですけど、ちょっと私がこちらに来れないもので、うん、一応お休みさせていただきますので、
うん、
また皆さんとお会いするのは、再来週ということに。
まあ来週私がネタがくれれば、まあなんかやりましょう。高額移動台使ってかなんかで。
なるほど、
う
ん。
やりましょう
か。そうですね。
はい。
ということで来週は BJ にお任せになるかなという感じで、うん、クリアジースペースチャンネルでした。
はい。